石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
はい、先日ですけども11月26日に、総務省で、緊急提言という形で、携帯業界の問題点についての、言及がありました。
はい、
で提言2つあって、1つは端末、販売において、過剰な割引をするなと、そうすることによって、シンプルな料金プランを実現しましょうというものと、あと販売店に関してキャッシュバックとか横行しているので、それを止めたいということもあるので、将来的には販売店を届け出制にして総務省が管理できるようにして過剰なキャッシュバックなどをしないようにしようというものの2つになっております。かなり内容的には突っ込んだ内容になっていて、もう本当にこうね、傍聴している人、業界関係者いっぱいいたんですけど、みんな唖然としているというか悲壮感が漂っているというか要はもうね、今提供されている料金プランの仕組み もう全部否定されているので、端末買ったらその、割引が適用される、通信料金安くなるとかいうのもダメだし、キャンペーンもおそらくダメになるし、4年縛りもダメになるし、ドコモイズもダメになるしっていうのでもうなんか全部作り直さなきゃいけない感じになって、また新しい料金プランができて分かりにくいんじゃないのかなって感じもしますし、で販売店も届け出制にするっていうところで言うと、ちゃんと届けてくれるとかいいですけど、下手すると届けをせずに闇でこう、売るみたいな闇キャリアショップみたいなできるんじゃないかなみたいな、
違法販売になっちゃうんですか、
違法になるんじゃないですかっていうところで言うと、電気事業法を改正してまでもやるというところなので、相当今回本気で総務省やろうとしてるなっていう気はしますが、かなり混乱も起きるでしょうし、またスマホメーカーも撤退するところもいたりもするかもしれないので、下手すると本当この番組もゲストを呼べなくなってしまうね。どんどんメーカーの人がいなくなってしまい、呼ぶゲストがいなくなってしまうんではないかっていう、
ここにまで、
そうですよ、本当この番組も影響があるんじゃないかっていうぐらいのね、大きな改革が出ようとしているので、将来的にどういった影響になるのかまだこれからですけども、かなり注視していく必要があるのかなと思ってます。
はい、さて石川さん、今週の特集ですが、
はい、久しぶりに UQ コミュニケーションさんにお越しいただき、新しく発売したスマホと2019年の戦略について聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
独占販売機種も登場、 UQ コミュニケーションズ2019年の戦略。 UQ コミュニケーションズ株式会社は2018年秋冬ラインナップモデルとして、 OPPO の R17neo とシャープの AQUOS Sense 2を発売しました。特に R17neo は現時点で OPPO 製品として日本国内初の UQ 独占販売モデルとなっており、話題を集めています。本日は UQ コミュニケーションズ株式会社より事業開発部長の森重明信さんをお迎えし、新製品の注目ポイントと、さらに2019年の戦略について伺っていきたいと思います。森重さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。UQ コミュニケーションさんには2016年10月にお越しいただき、2年ぶりの出演になります。去年今年とサブブランドですとか、あとキャリア系 MVNO が、注目を浴びてたのかなという感じしますけど、あの辺の状況を見て、中の人から見てどう思いますか？
そうですね、まあ、別にあまりこう我々として特別視してるってわけじゃないんですけれども、はい、まあこの政府の会合等々のですね動向っていうものはまあやっぱり我々の方もまあ注視していきたいなと思っておりますし、まあ注意してここ 1,2 年やらせていただいておりますけれども、まあ我々は定められたそのねルール決まりの中で、まあ最大限お客さんに対していいサービス、いい商品っていうのをまあ提供していくということはあまり変わらないのかなと思ってますので、まあ今後ともそういう考え方で進めていきたいなと思っております。
そうですね。で、まあそんな中今回発売になった製品が2つありまして、 OPPO の R17neo と AquosSense2 ということですけども、はい、今回この、ね、2モデルかなり絞った感じもありますけども、なんでこの2モデルが選ばれたんでしょうかね。
そうですね、まずAquosSense2につきましては、やはりまあ慣れ親しんだシャープ様のスマートフォンということで、まあ、通常キャリアモデルとしても幅広く使われているということもございまして、まあ、こちらについてはですね、やはり安心してご利用いただきたいというお客様のために品揃えを行ったというのが一つの理由ですね。
やっぱり日本メーカーって安心感って大きいんですかね。
そうですね、やはりお客様 の層も広がってまいりましたので、うん、特に一般の方々であるとか、まだまだそのスマートフォンにまだ慣れ親しんでないような方でも、例えば日本のメーカーさんであったりとか、うん、まあ、防水がついてますよみたいなこととかですね、そういうことについてはやっぱりお客さんから要望されることが多いですね。はい、
で、まあ、その点で言うと非常にまあ売りやすい端末なのかなという感じもしますね。そうですね。はい、でもう一つ、OPPO の R17neo という感じですけども、はい、こちらね、OPPO 選んだ理由ってのはどういったとこから来てるんですか。
そうですね、やはり我々の方といたしまして、ちょっと今回注目したのがやっぱコスパの高い海外製の端末というところですね。はい、こちらがやはり市場でもやはり人気を博してきているということもございました。で、海外に目を向けた際に、はい、まあ、ちょっと目についたといったところで、まあ、今回 OPPO さんというところがあったんですけれども、グローバルではもう2017年で世界で4位の、まあ、シップメントをしていると、でさらにアジアではナンバーワンという実績を持つメーカーさんだということで、ちょっと、ね、我々も興味持ちまして、で、昨年の末にですね、まあ、日本市場に進出するということも伺いましたので、まあ、これはチャンスではないかなと思いまして、まあ、我々の方としても注目をしてきたというような状況でございます。
結構導入するにあたってすんなり進んだもんなんですか、結構苦労した点とかあったりしないんですか。
とですね、まあ、やはり日本市場に、まあ、進出初めてということもございましたので、はい、まあ、シンプルにいきますと、この端末のメニューの中の日本語化対応であるとか、まあ、そういったところもですね、彼ら結構苦労されたということもございました。あとは我々やっぱ社内的にいきますと、 OPPO ってなんだというようなまだ方もたくさんいらっしゃいましてですね、まずそこからそのイメージからですね、こう社内植え付けていかなきゃならないというようなところが、まあ、一番ちょっと苦労した点ではありますかね。はい、
そうですよね。はい、まだまだね、やっぱり一部の人しか知らないような感じだったりしますからね。
そうですね。はい、
はい、で、AquosSense2 は先週の放送で特集しましたので、今回は、OPPO の R17neo について詳しく見ていきたいと思います。では町野さん、紹介お願いします。
はい、 OPPO R17neo は現在日本初となるディスプレイ内指紋認証機能を備えていることが大きな特徴です。 6.4 インチ有機 EL ディスプレイにスナップドラゴン660 4GB RAM を内蔵し、ミドルクラスのスペックながら本体価格 38,988 円と低価格を実現。 Android OS をベースにした独自 OS、カラー OS もより使いやすく進化しています。
はい、ね、これディスプレイ内指紋認証機能ということで日本では初でしたが、まあね、ここがまた新製品発表したりとか、はい、あとファーウェイも新製品発表したのでね、まあね、初だったんですけども、はい、はい、ということでね、上陸したという感じですね。じゃあ実際どんなもんなのか、まあ、城さんね、あらかじめ登録しておいたようなので、はい、試してみますか。
あ、はい、先ほど登録作業を教えていただきながらやらせていただいたんですが、はい、これ下のこの指紋型のところただ押すだけなんですよね。はい、
押すだけですね。
はい、画面で指紋のマークが出てるので、そこを押す、は
い、あ、パパッとあっという間にこれ画面が開きました。
はい、通常ですと指紋を押すところがこう背面についていたりとか、センターにボタンがあったりっていうのが普通なんですけど、まあ、これ全くないということでですね、まあ、デザイン的にもかなりすっきり したデザインでございます。
背面は真っ平ですもんね、は
い、なのでまあねフルディスプレイといいますか、ね、そういったまあホームボタンも一切なくて画面の中でまあ指紋認証完結すると。これはですよね、こう下から光を当てて指紋をこうね光を当てて、でさらに中にカメラみたいなのがあって、そこでこう映して指紋って確認してロック解除するという仕組みになっているという感じですね。これ結構ね最先端であって、ね、はい、利便性も高いですし、まあ、セキュリティもそこそこいい感じでしょうし、
はい、
まあ、今後トレンドになっていきそうなのかなっていう感じですよね。
そうですね、まあ、我々もこの機能がついて、まあ、さらに今回のスペックでということで、まあ、この値段が実現できたっていうのは、まあ、かなりすごいことだなというふうに思ってます。
うん、
はい、
で画面サイズでいうと 6.4 インチの有機 EL でスナップドラゴンの660という感じ。これやっぱりスペック高めな感じですよね、この値段にしては。
そうですね、あの、まあ、いわゆるフラッグシップモデルというあの世の中にあるものと比べると1ランク下ではあるんですけど、はい、まあ、世界的に見ればハイエンドに近いスペックは持ってると思いますので、うん、今まで MNO で端末を使われてた方でもですね、まあ、十分に使っていただけるようなスペックになっていると思ってます。はい、
これね他の中国メーカーだとスナップドラゴンじゃないチップセットのせいにしますけども、ね、はい、やっぱりスナップドラゴンってとこは重要だったりもしますかね。
ここについては我々あまりそのこだわりはなく、はい、その製品に合ったものが搭載されていればいいかなと思っておりますし、まあ、ネットワークの対応っていうのも他のメーカー様もですね、まあ、我々ネットワークに対応いただけるようになってきておりますので、深いこだわりはございません。はい、
その点 au ボルテン対応も全く持てなかったって感じなんですか。
そうですね、はい、ボルテンに対応するモデルっていうのは今まで少なかったんですけれども、やはりまあ今回のマックアルコム様であるとか、まあ、その他のメーカー様もですね、やはりまあ我々の方に目を向けていただきまして、やはりボルテ対応にですね一生懸命頑張っていただいて、今でこそこれだけのラインナップが揃えられるようになったというような状況でございます ね、
はい。これまあ先ほどもちょっと触れてましたけども、カラー OS、
はい、
ね、オポの独自 OS ですけども、まあ、Android ベースでありますけども、
はい、
これの使い勝手ってどうですか。
あの今まで例えばAndroid しか使っていないお客さんでもですね、はい、あの特に違和感なく使える仕様になってると思います。うん、で結構あの便利だなと思う機能がいくつかあったんですけれども、あの下に、まあ、ナビゲーションキーっていうので、まあ、戻るキーとホームボタンと履歴のキーとかがあるんですけれども、実はこのメーカー様によってですね、戻る位置が右にあったり左にあったりっていうのが、まあ、今までの Android 機種であったかと思うんですね。で今回、こちらの機種はですね、それもあのご自身でカスタマイズできたりとかですね、うん、まあ、そもそもそのホームボタン自体を消してしまって、左側の上をスワイプすると例えば履歴が出たりとか、上にスワイプすると戻ったりとかっていうので、もうフル画面を最大限楽しめる、まあ、そういうような機能もついてますので、今までいろんな機種をご利用いただいたお客様にもすんなり入っていけるんじゃないかなというふうなのが特徴としてありますね。
はい、これ松代さん、このデザインどうですか。この
いや私びっくりしましたよ、このカラーバリエーションに、はい、あの、はい、なんかやはり日本にはない発想なのかなって思いましたし、
はい、
ただそのオッポ的に今までそういうカラー展開っていうのをどう見てたのかなっていうのが、ちょっとオッポの考えも聞いてみたい感じはしましたね。
うん、そうですね、うん、ただこのカラーリングは結構あの、まあ、海外、まあ、特に中国であるとかっていうのではもう結構一般的になってる、そのグラデーションですよね、そういうのは結構一般的になってるっていうのは聞いてまして、で我々もこの色をですね、まあ、実は社内でプレゼンした時にですね、これは何だと、まあ、いうような指摘もやはり社内からはあったんですけれども、まあ一つちょっと目線を変えると、まあ、例えばあのスマホのケースの市場を見た時に結構グラデーションが効いたものがですね多く出回ってるっていうのがありまして、まあ、グラデーション自体がまあ一つの流行りになってるのかなと。ただここまではっきりしたグラデーションってどうなんだっていうのがやはり社内ではあったんですが、逆に言いますとこれを他の MVNO で扱ってるところっていうのはないので、まあ、私としてはもうこれは目を引くし、お客さんもこういうのを求めてる人もいるんじゃないかと、まあ、いうことでですね、まあ、ちょっとおさせていただきまして、まあ、こちらのカラー展開になったというような状況ですね。
ね、楽しみでありますね。はい、他注目ポイントってあったりしますかね。
そうですね、やっぱりこの、まあ、カメラのところですよね。はい、はい、まあ、こちらもかなりあの過去からですね、まあ、カメラ本という形で、まあ、彼ら自信を持って提供してきて、まあ、カメラの画質についてとか、またボケの具合であるとかっていうのがもうこのカメラで十分楽しめる仕様になっておりますし、で先ほどちょっと別な視点からいきますと指紋認証の話あったんですけども、実はインカメラを使った、まあ、顔認証ですね。でこちらの機能も備えておりまして、これはもう本当にですね、もう一瞬であのロックが解除されるような、 あのものになっておりまして、まあ、非常にですね映像も綺麗ですし、そのカメラを使った機能というものも充実しているといったのがやっぱりオッポさんの特徴じゃないかなと思いますね。
そうですよね、はいはい、しかもねインカメラもね2500万画素ということで、
そうですね、
まあ、相当ね、まあ、アジアではインカメラし、ね、結構メインといいますか、ね、自撮りをいっぱいするということもあってインカメラをおっしゃったりしますけども、まあ、かなりオッポとしてもね相当ねインカメラ力入ってるなという感じがしますよね、
はい。
で、まあね、スマートフォンに機種といった感じになりますけども、さらにね追加としてね、UQ ではルーターも扱っているという感じですけども、はい、今回2機種ルーター発表されてますよね、
はい、
それぞれ特徴を説明していただけますか。
はい、今回、モバイルルーターといたしまして WX05 という機種を発売させていただきました。
NEC 製、
はい。でやっぱ今回の特徴はですね WiMAX ハイパワーというものに対応いたしまして、まあ、屋内の中でですねちょっと電波が届きにくいようなところで、そこでもですねこの送信出力を少し上げることによって基地局とのやり取りをですねあのちゃんとできるようにする機能をですね、でそれを行うことによりまして、まあ、従来と比べますと、まあ、20% ぐらいの通信速度のですね改善効果が見込まれるということで、ちょっと今まで家の中でもあのしんどいなっていう時でもですね快適に使えるっていうのが大きな特徴となっておりますね、はい。
であれですよね、このクレードルもなんかアンテナがついてるんですよね。
そうです、そうです、ここにダブルウィングアンテナというものがついてございまして、はい、まあ、こちらをクレードセットしていただきますと、あとビームフォーミング機能にも対応しておりますので、宅内でのですね Wi-Fi 環境が非常に良くなるとい まあ、いうような機能がございます。はい、
はい、あともう一つ筒型の製品もありますよね。
はい、まあ、我々としましてはですねこの固定ルーター市場というものに着目いたしまして、今回また新商品といったところで WiMAX ホーム01と、これは NEC プラットフォーム製なんですけれども、この端末を発売させていただきます。はい、
これ特徴はどういったところにあるんですか。
ここはですね、まあ、ちょっとラジオでは伝わりにくいんですけれども、はい、かなりあのデザインをコンパクトに仕上げましてですね、はい、家のどこに置いていただいても違和感なく置いていただけるデザインにさせていただきました。でまたですね大きな特徴といたしましては、まあ、こちらもですね先ほどの WiMAX ハイパワーに対応しておりますので、今まで以上に快適な通信、安定した通信をご利用いただけるという機種になってございます。でさらにですねスマホの画面であの今の WiMAX の電波の状況というのが見れるようになってございまして、こう家のいろんなところに試して置いていただいてですね、一番こう電波のいいところに置いていただくと、もうずっと安定した通信が確保できると、まあ、いったのがですね最大の特徴になってございます。
ね、それいいですよね、はい、なかなかねどこに置いたらいいか分かんないって感じもあったりしますし、
はい、まあ、今回ですねこのワイドレンジアンテナという技術でですね、はい、このコンパクトなボディの中にあらゆる方向に向いたですねアンテナを入れることに成功しましてですね、まあ、このコンパクトさが実現されているということでございますね。
WiMAX のアンテナと 2.4GB の Wi-Fi と 5GB の Wi-Fi の、はい、まあ、3種類のアンテナが複数ずつ入ってるってことですね、
はい、そうです、それがいろんなところにこう配置されておりまして、うまい具合にこう収まっているという、まあ、いうものでございます。
現状そのモバイル Wi-Fi ルーター市場ってどうなんですか。
そうですね、モバイル Wi-Fi ルーター市場といたしましては、はい、まあ、横ばいぐらいかなというふうな風に見てますけれども、どちらかというとその中でも固定のルーターの市場があの上向きになってきているっていうふうに我々の方としては見ています。
はい、やっぱりそのじゃあ一人暮らししようと思う人とかに光引くのがめんどくさいから、じゃあ固定のルーターでいいかなみたいな人が多いってことですかね。
ご指摘の通りだと思います。でやはりまあお引越しを頻繁にされる方は一回一回その工事をするというのはかなり面倒ですし、まあ、日程も取られますし、先週のラジオも私あの聞かせていただきましたけれどもこれだったらコンセントに挿すだけですぐブロードバンド環境が実現できるといったところで、知らない人も上がり込まないし今日から使えるというところがまあ一番のメリットかなというふうに思ってます。
そうですよね、はい、まあ、実際私も40日間ほどお世話になりましたけど前のモデルね大きいやつで、
はいはい、
まあ非常にねデータ流れてくれるなという感じですから
おっしゃってますね。
そうそうそうそう
結構いける
そうそうそうそう、はい、これあの、ね、業界的には、ね、これから、まあ、年末さらにはまあ春商戦といった形になりますけども、うん、
はいはい、
でまあ、そんな中に、ね、3月に向けてやっぱり、ね、学生向けの、ね、いろいろと施策もあるのかなと思いますけど、はい、役割はどんな感じ展開されますか。
はい、実は先日発表させていただいたんですけれども、はい、今回はですね学生さんとそのご家族っていうものも月額3ヶ月無料と、まあ、いう学割をですね ファミゼロ学割というふうに我々呼んでますけれども、それを展開させていただきたいと思っております。でさらにですね、新中高生であれば、基本料金が最大5ヶ月ゼロというところで、今年はもうご家族も学生さんもお得ということが最大の、特徴となってございます。
じゃあまあ学生がいる家庭は、はい、まあ、一家丸ごと UQ 乗り換えると一番いいって感じなんですかね。
もうおっしゃる通りですね。本当先ほどご説明させていただいたその固定ルーターとかも含めてですね、お家の回線 と、スマホ丸ごと UQ にしていただくとですね、非常にお得と、いうことでございます。はい、でさらにまあ容量をやっぱり使われる方っていうのは多いと思うんですけれども、例えばスマートフォンと先ほどのモバイルルーターを組み合わせてたっぷり使っていただくような使い方もできまして、はい、まあ、我々はそれをウルトラギガマックスと呼んでおるんですけれども、まあそういったところで組み合わせて利用していただくことで容量も気にせずたっぷり使えると、しかも月額6360というような金額でですね、お使いいただけますので、そこをやっぱり一つ売りにしていきたいなというふうに思っております。
これまあ学割シーズンの発表ってまあ年々早くなってる傾向があるんですけど、はい、ただなんか今回 UQ 結構早めに発表したなって感じはするんですけど、
はい、
大丈夫ですか。
まあ、大丈夫と言われるとあれなんですけれども
他社がねそれこそ4ヶ月5ヶ月6ヶ月7ヶ月無料とかって言いかねないじゃないですか。
まあ、そうですね、まあ、我々としては早くですね、はい、今回の新商品発表させていただきましたけれども、まあ、今からですねこの春に向けて新生活どういったものを選ぼうかなっていうお客さんがどんどん増えてくると、でそこに新商品だけではなくてこういった新しいサービスですね、学割といったものを組み合わせて、一家丸ごと UQ にしていただくというのを早くですね、うん、やはりこうご家庭内で家族会議でも開いていただいて、もう UQ を買ってくれと、まあ、いうのをですねなるべく早く決断いただきたいという思いもございましてですね、早めに発表したと、まあ、いうような経緯もございます。
ねえ、はい、いろいろとやっぱりこのタイミングで各社動きますし、
ね、そうですね、
相当力入ったりもしますし、
はい、
ね、学生丸ごと取り込みたいというのもありますし、ね、非常にこうね競争してる感じはあるんですけど、ね、総務省としてはそこはまだね競争足りないぞっていう感じがあるのかね、なんか見て見ぬふりになるのか分かんないですけど ね、
そうです
ね、あんま評価されないですよね。
まあ、我々としてはまあその、まあ、料金という話もあるんですけれども、はい、まあ、そういった形でお得にご利用いただけるだけではなくて、やはりサービスの中身という分にものにつきましてもですね、非常にこだわってやってると思っております。ですので先ほどの YMAX とかの組み合わせというものはですね、本当にお客さんにはご好評いただいているものですし、皆さんが何に使っているかで、やっぱり YouTube 見たり動画見たいとかっていうニーズにちゃんとお応えする、でネットワークの方もそれに対応してちゃんと整備すると、まあ、そういったところがですね、まあ、我々の特徴でもございますので、料金だけじゃなくサービス性というものもぜひ評価していただければなというふうに思っております。
これまあ2018年もあと1ヶ月ほどで終わろうとしてますけども、 UQ コミュニケーション来年以降、まあ、どんなポジションになるのか、どんな戦略なのかってこう言える範囲で教えてほしいんですけども。
そうですね、この格安スマホ市場っていうのがどんどん一般の方に広がっているという、先ほどちょっと申し上げたんですけれども、でやはりご家族、要はお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん、まあ、こういったところにもですねどんどん今広がりを見せているというふうに思ってます。で我々はそういったお客さんにもですね、よりリーズナブルにスマートフォンをご利用いただき、かつ初めて使われても使いやすいような端末も取り揃え、さらに家のですねネット回線、こういったところも我々がその代わりをすると、先ほどの固定ルーターのようなもので一家丸ごと UQ にしていただくことでお得に使えると、そのウルトラギガマックスというですね、まあ、我々の戦略っていうものをこの1年でより市場に浸透させていきたいというふうに思っております。
はい、松代さん、これまでの話を聞いて何か感想ありますか。
はい、まあ、ネット回線におけるその UQ の知名度というのを生かして、まあ、すごく幅広く展開していかれるのかなと思ったんですけど、
はい、
なんかその学割の話を聞いていて、案外もう春ってすぐだなって思いましたし、
はいはい、
あとその私がすごい気になっているのは、学生市場っていうのがどれだけ企業にとって重要なのかっていうのを数字ですごく知りたくなりました。なんかどの会社もまあ、学生を取り込むためにファミリー層も含めてっていう風にやるんですけど、でも学生だけだったら果たしてそれってどういう動きになるのかなっていうのもすごい気になりました ね、
そうですね、最近まああんまりね契約者数とかってね発表しなくなっちゃったので、あんまり分かんないですけど、とにかくまあね3月は突出してやっぱね業界としてはね契約者数増えるので、各社ともね相当力入ってるなという感じですね。最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
はい、 我々 UQ はですね、まあ、お客様のより選びやすい商品の品揃え、それから毎日ご利用いただくものですので毎月の通信料、まあ、こういったものをですね抑えるといったところには、まあ、最適なプランと最適な組み合わせであるウルトラギガマックス、こういったところをですね取り揃えて皆様の生活に貢献していきたいというふうに考えておりますので、ぜひ今後ともですね UQ を応援していただければと思います。
はい、森重さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストは UQ コミュニケーションズの森重明信さんでした。以上、特集独占販売機種も登場、 UQ コミュニケーションズ2019年の戦略でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、この1週間いろいろニュースありましたけども、まあ、注目なのはソフトバンクとヤフーが始めたペイペイという、まあ、QR コード決済払いというところでございます。まあ、何がすごいってね、あのこう100億円を上げちゃうキャンペーンを展開するということなので、
総額で、
はい、でまあね、支払いの 20% をバックしますよという感じになっているので、まあ、かなりね大盤振る舞いなのかなと。で、まあ、実際ね、あのペイペイ新規登録するとまたお金がもらえたりもするので、自分は5000円今チャージしたんですけど、すでにもう手元には7000円あって、もう2000円分あの余計にもらえてる。
そっか、チャージしたから。
そうそうそう、うん、5000円チャージすると1000円分もらえて、あとまあソフトバンクユーザーだとまた500円とかいろいろあるんですよ。でこれ結構 20% 戻ってくるって相当大きな話 で、うん、でしかもビッグカメラとか、
はい、
ああいった家電量販店も入っているので、
じゃあかなり大きな買い物したら。
そうですよ、これね12月4日からスタートするんですけど、はい、まあね、これからいろいろとね SIM フリースマホも出てくるので、うん、SIM フリースマホ買おうかなと思ってる人は PayPay で買うというのがいいのかなと。これね、単に 20% だけではなくて、普通のユーザーだと40回に1回で、まあいろいろ条件があって最高10回に1回全額タダになるっていうのもあるので、コンビニでも払いつつ家電量販店も払いつつってことやって、100億円のこうね、できるだけ多くもらうみたいなことを頑張って使えばいいのかなっていう感じもしますし、これね100億使い切ったらまあ終了って話ですけども、うん、ただね、まあ、また追加する可能性もゼロではないようなので、ペイペイね12月4日から使うといいのかなと思いますね。
番組では皆さんからのご質問情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。また動画配信サービスパラビではこの番組を画像付きでお楽しみいただけます。ツイッターのアカウントは spno1media spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、
はい、
来週ですが、
来週ですけどもツインワンパソコンを発売したバイオさんをお呼びし、バイオ A12 を特集します。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。しっぽん。